私たちの主なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。最近は脳科学というのがすごく発達しまして、脳がですねどのような働きをしているかっていうのがどんどん解明されてきています。しかし私たちにはですね、脳はですね右と左にある。そのことは皆さんもですねよくご存知だと思います。しかしその右と左ではこう働きが違う、それが最近ですね研究されていることだというふうに思います。脳というのは分業しているんだということです。左の方の脳はですね言語脳と言われているですね。で、言葉を話したり読んだり書いたり計算や分析などをするのは実は左の脳だということです。そしてそれに対して右の脳は何かっていうと感性の感情っていうんですかね、それを司っている。音楽や美術を鑑賞したり直感のような感性、それを担当している、そういうふうに言われています。そうするとしかしこれはあるですね音楽をですねある2人の人に聞かせても全く違う、右で働く人と左で働く人がいるんだ、そういうことをですねこの前本が書いてありました。で、同じ音楽を2人に聞かせる、誰に聞かせるかっていうと、一人は作曲家って言われる人たちで、ある人はもう一人は誰かっていうと、私のようなただの音楽好き、この人たちにですね同じ音楽を聞かせても働くのは違うというのです。そうだろうなと思いながらですね、作曲家の方はですね左の脳に多くの血液が流れていくと、で、音楽好きの方は右の方に多くの血液が流れていくと。これはどういうことかっていうと、作曲家の人はその曲を分析しながら聴いていると、しかしですね私みたいな音楽好きはですねただその演奏に浸って気持ちいいなと聴いていると。ですから人によってまた興味があるものによって脳の働きは違うのだと、そういうふうに言われているのです。そのようなことをですね考えながらですね、じゃあ信仰はどっちで考えているかなと思ったりもするのです。信仰っていうのはどっちの担当だろう、いろいろですね脳の研究をしている人にですねちょっとネットで聞いてみたらですね、いやーわからんって言われました。多分右じゃないか。右っていうのは何かっていうとですね感情の方ですよね。そういうところ直感とかそういうところじゃないかなと思う。でもって言われまして、でも大抵の人は信仰を左で考えてるからわからないんじゃないの。それが謎の言葉だったんですよね。自分は右だと思う。感情とか感性とか直感とかですね。しかし多くの人は左で考えてんじゃないの。それどういうことかっていうと、信仰っていうのをですね分析したりですね、もう自分でですね納得するようにそれを事細かにですね切り刻んでみたりですね、分かるようにですね切り刻んでいく、そういうことはですね左の脳の仕事なので、そうやって考えていく、だから信仰っていうのを受け取れないんじゃないのっていう、そういうことだったんだと思います。そう思うとそうだろうなと思います。悩みとか悲しみとかいくら理解してもですね理解できないところがある。それは受け取っていくっていう感性がやっぱり必要だと思うんです。信じることへの道を開いていくっていうのはやっぱりこの感性を豊かにすること、それが信仰でも大切なんじゃないかなと思います。その感性を超えたところに神様が働きかけてくださっている。なぜ自分が今ここにいるのかそれわからない、何か引きつけられる、そういうところに信仰っていうのはあるのかもしれないなと、そう思いながらその先生の話をですね聞いていました。信仰の働きっていうのは一体どこにあるのか、もし私たちがですね左ですね知的なところばっかり考えていけば受け取れないものっていうのがたくさんあるのではないかなと思うのです。実は今日は聖書の箇所は本当にわからないところです。この世の終わりのことが書かれてあります。 まあ、私たちの教会ではですね、毎年この季節にはこの箇所を読むことになります。必ずこの世の終わりのことがこの最終週日には呼ばれます。そして、次はアドベント、イエス・キリストを待つ季節へと入っていく、まあ、そういうカレンダーを持っているのです。まあ、しかし私たちはこの世の終わりってことをですね、よく聞きます。まあ、いろんな宗教がいろんなことを言っていると思います。まあ、ある宗教によればですね、この世の終わりって言いながらですね、何月何日にこの世の終わりが来る、もうですね、960回ぐらい外れてるんですよね。まあ、大体10回ぐらいで気づきゃいいと思うんですけどね。で、今度この世の終わりが来るのはですね、来年の1月8日だってその宗教は言っておりましたので、また外れるんだろうな。で、まあその宗教の言ってもしょうがないですけど、なぜですね外れるか、それは神様の愛だって書いてあってですね、そんなもんかなと思いながらですね、この世の終わりっていうのはですね、じゃあ何かですね、まあ、それを通してですね、みんなを怖がらせてるだけなんですよね。この世の終わりが来る、だからですね、私たちの宗教を信じてたらあなたたちは助かりますよという、そのような言い方、そのような予言が多いというふうに思います。ですから私たちはこの世の終わりと聞くと、もうこの世界が終わってしまう、本当に怖い、もう何もかもなくなってしまう、そのような出来事へとですね、こう分析し始めるんだというふうに思います。確かに今日の聖書13章の初めから見てみますと、この世の終わりには戦争があって、地震があって、飢饉があって、迫害が起こる、まあ、そうやって読んでいくと、まさにですね、今この現実がそのものなんですよね。戦争がありですね、地震があって、飢餓があって、迫害が起こっている。でもこれっていうのはいつの時代でもそうですね。100年前も同じでしたし、200年前もそうだった。今に始まったことではない。じゃあこのことは何を言ってるんだろうというふうに思うのです。まあ、イエス様はそれらがあった後にどうされるのか、そこを私たちは感性で受け取らなければいけないです。まあ、イエス・キリストは何ておっしゃってるかというと、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人は見る。大切なのはこっちの方だと思うんですね。戦争があって、飢饉があって、地震があって、ああこの世の終わりは本当に怖い、そこを見て分析していくと、私たちはもうこのイエス様の言葉を聞けなくなってしまう。しかしよく読んでみると、その時には私はやってくると、まあ、そういうふうにイエス様はおっしゃっているのです。ですからそちらの方を受け取っていくならば、この世の終わりは何のためにあるか、それはこの世が全て終わった後にイエス・キリストが再び来られるためだ、まあ、聖書はそういうふうに言っているのです。イエス・キリストが来られて、そのような状況の中で私たちを救い導くためにですね、この世の終わりっていうのは来るのだ、だから安心しなさい、まあ、そう思うと、その日っていうのは私たちにとって恐ろしい日でも何でもなく、イエス・キリストと会うこともできる喜びの日だということです。結局人間はこう誤解してるんだろうなと思うんです。怖さとか恐怖とか、いつこの世が終わってしまうのか、もうこんな状態になっている、でもそうではなくして、私たちはその最後の日にはイエス・キリストとお会いすることができるという約束をいただいている、そのことを通して今を生きているのだというふうに思います。今日聖書の中で、私の言葉は決して滅びないとおっしゃいました。それを正確にギリシャ語で訳すとですね、こういうふうになります。私の言葉は決して過ぎ去ってはいかない、滅びないではなくて過ぎ去ってはいかない、どこかあなたたちのどっかに引っかかる、どっかに引っかかるから安心しなさい、私の御言葉はあなたたちの心のどっかに引っかかっている、それをですね、私たちがですね、感じる感性を持っているかどうかということです。まあ、今日私たちに与えられているイエス様の御言葉がどっか私たちの心に引っかかっているはず、しかしそれに気づかない、だからこの世の終わりが怖くなるというふうに思います。今日私たちに引っかかっている言葉があるとすれば、私は必ず終わりの日にやってくる、だから安心しなさいという、まあ、そのことだというふうに思うのです。まあ、そういう意味では私たちはやっぱり感性をですね、磨かなきゃいけないというふうに思います。 まあ、その感性っていうのはですね、どうやって磨くかっていうとですね、やっぱりいろんなところに目を転じてみると、まあ、子どもたちの感性っていうのはやっぱり素晴らしいものがやっぱあるんだなと思います。まあ、一番僕が感心したその子どもの感性っていうのはですね、大きくなったら電信柱になりたいっていった子どもの感性でしたですね。サッカー選手でもなく野球選手でもなくですね、なぜ電信柱になりたいかですね、大きくなってですね、みんなが暗いところがですね通るときにみんなの明かりになりたいと。素晴らしいですよね。電信柱になれると思いませんけど、でもですね、彼が言いたいのは暗いところにですね、自分がですね明かりになってですね、それを照らしたいというですね、そういう感性っていうのを私たちは持ってるかなというふうにも思うのです。まあ、灰谷健次郎さんが編集されたですね、子どもの刺繍で太陽のおならっていうですね、子どもたちの刺繍があります。まあ、5歳の子どもが雪っていうですね、短いですね詩を書いていまして、なんて書いてあるかっていうと、雪、服の上に止まって中に隠れて寝てしもた、ほーというですね、僕が見るためにはですね、服の上に止まってですね、溶けてなくなったぐらいの感性しかないんですけど、でも子どもはですね、服の上に止まって中に隠れて寝てしもうたという、そういう感性をやっぱり持ってるんですね。こういう感性をやって持ちながら聖書を読むと、聖書の言葉がですね、多分生き生きとしてくるんだろうなと思うのです。まあ、これに対して灰谷健次郎さんがですねコメントを書いていまして、そのコメントもまた素晴らしいんですね。これはすごい言い方ですね。私作家であろうともうなってしまいました。自分でもこういう表現はできないで、ですね、この言葉もすごいけれども、この言葉を逃さずにキャッチして書き留めてくださったほぼさんがもっとすごいって書いてあったんですね。そうだと思います。子供っていうのはこういう表現とかこういう言葉をいっぱい言ってると思う。しかし大人の方がそれをですね、受け止めて書き留めることができない、キャッチすることができない。だから人生の中の豊かさっていうのを少しずつですねなくしてしまってるんじゃないかなと思います。そう思うと、私たち聖書を読むときにこの感性というのがですね、もう一度私たちが、子どもの頃に戻って素直な気持ちになって聖書を読むということも一つ大切なことなんだろうなと思います。そういう感性を持って今日のですね御言葉を読んだときに、じゃあどうなるかというと、やっぱりイエス・キリストが最後の日には来てくださる、そして私たちと会ってくださる、またイエス・キリストは黄泉に行って私たちのために場所を用意してくださっている、その場所が必ずあるから、あなたたちはこの生きている社会において与えられた使命のために生きていきなさいよ、そういうふうに聞こえてくるのではないかなというふうに思います。まあ、イエス様の御言葉をありのままに受け取る感性、そのことをですね、私たちが磨きながら新しい教会のカレンダーを迎えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たち一人一人に毎日御言葉を与えてくださっています。どうかその御言葉をどうか感性を持って、受け取っていき、あなたが本当に語っておられること、そして私たちに与えてくださる平安を受け取ることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。